この番組はネットスタジオの提供でお送りします。
TBS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、アイです。
さあ今日も頑張っていきます。
今日は4月5日日曜日です。
はい、今日もいい天気でしたよね。
いい天気でしたね。
ねえ、うん、もう桜も満開になってるしね。
そうやね、この土日お花見あかんのかと思ってましたけれども、
うんうん、
なんとか行けてますね。
じゃあね、
うん、
なんとかね、っていうか、うん、もうね、僕今日は朝から高田の方に、はい、なんでギターのレッスンで、
そうですね、はい、
行ってきたんですけど、うん、もうね、渋滞。
大中公園のな、周りはな、
うん、本当にね、
いやいや、
もう、うん、大中公園も今もう満開みたいで。
そうですね、私は木曜日かな、
はい、
夕方4時頃、はい、大中公園の桜見に行ってきました。
そうなんや、
うん、ね、ちょうど穴の時間かなと思ったんですよ、
うんうんうん、
行った人が帰る時間、朝から行った人が、
はい、
で夕方夜桜にはまだ早いみたい
な
ね。
なるほど、
ちょっと考えて行ってきたんよ。
隙間を狙ってね。
隙間を狙ってね、
はいはいはい、
なかなかほんまにええとこですよね、あそこはね、うん、
ね、
うん、
やっぱりね、大中公園は結構有名なとこなんでね。
そうですね、
まあ、せやけどね、本当奈良県ってね、もうどこ行ってもあんのよ、
う
ん、
そうなのよ、どこにも桜咲いてんのよ。
っていうかね、うん、ちょうど大中公園からの川がね、ずーっと、まあまあ、五線の方にも続いてきたりしてんねんけど、
はい、
その間ね、
うん、
ほとんど、桜の木が埋まってんのよ。
川沿いは大抵桜の木ですね、はい、
あのよ、
う
ん。だから、奈良県内ね、どこ行ってももう桜、桜、桜っていうか。
そうなのよ。
ね、
ね、
柏原の方にもいっぱいあるしね。
そうやね、花は桜、果物はイチゴなのよ。
ですよね、
はい、
まあ本当にそんな状況でね、
はい、
もう桜も満開になってますけどね。
そうそうそうですよ、
まあ、この後がこの梨の花になるんですけども、うん、
はい、
なんかね、
はい、
様子見てたらね、
うん、
桜が散った頃に咲く花やったのが、
はい、
今なんかの梨の方が早ないっていう
追い抜かしてんの
感じがすんねんけどさ、
あら、まあ、待ってられへんねんな。
そうそうそうそう、
そう、
まあまあそんなもあってね、どうなることやだとは思ってるんですけどね、はい、
まあ来週ですからね。
ですよね、
はい、
はい、まあまあそんなんで今日も頑張ってまいりましょうかね。
はい、
はい、まずはですね、いつもマットセッションナイト開催しています、
うん、
五条市にあります喫茶神戸屋さんがですね、
はい、
関西テレビのよいどんで、
はい、
隣の人間国宝さんの認定を、
はい、そうですね、
いただきました。
ねえ、私見てましたよ。
はい、ねえ、この間ちょうど放送ね、
うん、
4月の1日にあったわけなんですけどね。
そうそうですね、はい、
はい、彩香さんと純さんと、はい、そして、はい、さっちゃんに山本さんが、
う
ん、
はい、
映ってましたね。
そうですね、
はい、
ねえ、彩香さん相変わらずお綺麗で、
ねえ、本当に
さっちゃんもね、可愛らしくてね、
うん、
はい、
まあまあそんなんでね、僕も見てたんですけどね、
うん、
はい、人間国宝さんに選ばれましてね、
はい、
またその影響でお客さんも増えるのかなとは思ってるんですけども、
うん、いいですね、今度ね、今月またマットセッションナイトありますんで ね、
そうそうそうそう、
ね、あれ見たからちょっと行ってみようかいう人が、う、
来週 ね、
ね、
もうやりますんでね、来てくれたらええかなとは思ってるんですけど ね、
はい、
ね、
はい、
はい、そんなお知らせでございます。
はい、
はい、そして、話は変わりますが、
うん、
自転車のね、
うん、
道路交通法が4月から変わりましたよね。
はい、
ね、ニュースでも結構やってるんですけども、
はい、
みんな捕まってるね。
なんかね、無法者やったもん、自転車。
一旦停止とか。
ああ、それは難しいな、自転車の人からしたら。
そう、
はい、
それも結構捕まってたし、
はい、
あと、イヤホンね。
ああ、はい、はい。
ヘッドホンっていうか。
ながら、ああ、そうか、聞きながらとか、ね。
そうそうそうそう。はい、そういうのもあったりとかね、
うんうん、
あとかわいそうなのは傘やね。
傘ね、
うん、
あ、難しいところですね。
そうそうそうそう、はい、で、まあ、歩道は走ったらダメでしょ、
うん、
で車道を走んのはいいねんけど、
はい、
車が追い越すときに1メーター以上空き穴あかんっていうのが辛いよね。
まあ、車からしたらそうやけど自転車からしたらギリギリで来られるより
まあまあまあね
ちゃうか。ただずっと後ろついて来られるとそれはそれでねなんか気がかりでしょうがないでしょうけどね、う
ん、そこもあんねんけどね、うん、まあまあ難しいところですよね。
なんともね。
まあそうやけど、はい、結構自転車の人たちがもう文句言ってる人も見てたねニュースで。
せやな。
そうやちゃんと言うてくれへんかったら分かれへんわとかね
事前に言うてるやんなニュースでな。
そうそうそう。
ただ具体的なことは分からへんかったら自分で調べなしゃあないかな
そうそうそうそうっていうところでね、
はい、
あの結構ニュースでおばちゃんがえらい文句言ったんだけ
ど、まあね、
が印象やったんですけどね、
はいはいはいはい、
まあまあそうやけどねそんなんもありので、うん、まあ自転車もね事故が多いということでね。
そうですね。
あの自転車でも一応死亡事故とかもあるんでね。
そうですよ。私やっぱ高校生ぐらいの子、うん、まあ学生さんね、
はい、
の自転車怖いわ。地震があるのか知らんけどすごいねなんか斜めに横断していったりするじゃないですか、はいはいはい、みたいな
信号も関係なくとかね。
そうそうそう。
そんなもあるんでね、
はい、
まあまあ一応道路交通法が変わったんで皆さんあの十分その辺も調べてね。
そうですね、はい、
こうしましょうああしましょうというのはやっていただきたいかなと思いますよね。
ですよね。
注意するようにしましょうよ ね、うん、
ね。
まあ、はい、自転車といってもね結構あのスピード出すとやっぱりかなり、軽車両ですから、うん、危ないんで、うん
あれも一応速度制限あるんかしら、
はい、いやあのね速度制限は今のところないんですけどあの、うん、原付みたいに30キロとかね、はいはいはい
うん、
まあ大体だけど30キロを出して走ってる自転車で少ないとは思うんですけども
まあ脚力やからな
そうそうだけど真剣に漕いだら5、60キロ出ると思うね。
まあアシスト自転車とかもあるじゃないですか。
あそうそうそうそうそう
あれ必死でやったらどれぐらいの、ね、時速になるのかなと思ったりしますけれども ね、
うん、ねあるからねその辺も気をつけるようにね。
ね
まあまあスピードの出しすぎに注意しましょうっていうのもあるしね。
そうそうそう。
まあそれよりもあの人通りの多いところ行くときはね、
はい、
まあいや降りて
ね
え。ほんで、あの、歩道を走ってはダメですけど、
うん、
降りて押すのは歩行者なんで。
ああ、なるほどね、う
ん。
はい。
だから、あの、田舎になったら、あの、歩道とかちゃんと整備されてなかったりするじゃないですか。
はい、はい。
そういう時は、あの、なんていうかな、歩道に、うん、通るんやったら、歩いて押せば、
うん。
OK なんでね。
なるほどね。
はい。はい、車に注意しながら、はい、そうやって乗っていただけたらなと思いますんでね。よろしくお願いしますね。
はい。
はい。まあそんなところでまた話は変わりますけども、
うん、
ガソリンが高い。
ガソリンね、あの不思議なのが、
うん、
私の知ってるとこで今まで安かったとこが、
はい、
ここに来てちょっと予想より高いっていうとこがあるんですよ。
はいはいはいはい。
あれ不思議やなぁと思うんですけど。
あれね、多分ね、あの仕入れの問題だと思うんですよね。
まあまあ内情いろいろあるんでしょうね。
そう、はい、今までの流通もいろいろ変わってると思うんですよ。
はい。
あの、まあ、まあこの戦争でね、
はいはい、
このなんとかホルムズ海峡やったっけ、
はいはいはい、
あそこが通れない、
うん、
な今までその経由で買ってた、
はい、
ところが買えなかったりとかっていうのあるんだと思うんですよね。
あと、まあ、備蓄があるかないかもあんのかな、
うん、そうそう。で、あの、うん、民間の備蓄っていうのは、
うん、
大手ガソリンスタンドは持ってるやだけど、
あ、なるほどね、
はい、今まで安く仕入れたところが、うん、もしかすると備蓄がなくって、
う
ん、
そうか
高くなったりしてるのかなという状況なんですけどね。
なるほどね、
うんうん、まあ、その辺の流通はちょっと分かんないですけども、
はい、
もうあのこの戦争でね、
はい、
ちょっといろいろガソリンがかなりの、
そうですよね、
ね、
値段がね、
うん、っていうのがあってね、
はい、
だからあのそのガソリンを使っていろんな製品とかあのなんていうの、うんうん、プラスチックとかも
石油を使ってね、
そうそうそう、はいはい、あのやるじゃないですか、
はいはい、
だから物価高っていうのもあるやろうし、
あーもうどんどんどんどん物高なるよね、うん、
ですよね。まあだからあのなんていうの、
うん、
その税率は下がったものの、
うん、
結局あの仕入れ値が上がってるから
実質
値段、
ね、
あの、うん、消費者にしたら値段が変わってない感覚が、
まあ、でも下がらんかったらもっと高かったんやと思ったら ちょっとありがたいかな、うん、はい。
でまあ今もあの170円に抑えるようにって言って、うんうん、ね、補正予算が出てるんでね、
うん、
まあまあその辺も含めて、まあ、今やっていただいてることはありがたいのかなとは思うんですけど ね、
はい、一生懸命やってはりますもんね。
そうそうそうそう、うん、一生懸命ねやってもらってるっていうのがね、
はい、
まあまあそうなんで、あのちょっとね、長引く、うん、戦争が長引くとかなりちょっといろんなところに影響が出るのではないかなとは思うんで ね、まあ早く収束することをね、
そうですね、
願うばかりですけどね、
はい、
こればっかりは僕らが文句言ったところで、うん、あの
せやね、
アメリカですからね、
せやね、
うん、日本って言うてもあのなかなか僕らが言ったところで終わるわけではないので、
せやね、
はい、まあまあその辺のところも含めてね、うん、
はい、
はい、いい国というかいい経済になるように願うばかりですよね。
そうですね、
はい、はい、そうなんで、話は変わりますが、イベントのお知らせしないといけませんね。まずは先ほど言ってた、喫茶神戸屋さんでのマットセッションナイト開催のお知らせです、
はい、
4月の11日の土曜日ですね、来週ですけども、
はいはい、18
時から五条市にあります喫茶神戸屋さんでマットセッションナイトを開催させていただきます、
はい、
ね、またいろんなミュージシャンやアーティスト、うんうん、またいろいろ来ていただけますんで、
はい、
最近ではちょっとドラムの方も来ていただけたりとかそうです、ね、
はい、
してますんで、
うん、
あの結構盛り上がるかなと思いますんで、たくさんの人に来ていただけたらなと思いますので、よろしくお願いしますね、
はい、
そして次が梨の花フェスタがあります、
はい、
ね、こちらのは4月の12日の日曜日、
はい、
朝の10時から15時30分まで、ね、開催しております、
はい、
ね、こちらの方はですね、
はい、
あの梨の花フェスタは4月の12日ですけども、
はい、
4月の4日から18日まで梨あかりというのも開催しております、
は
い
は
い、
ね、
ね、ライトアップしてますんでね、
はい、
よかったら皆さん、夜に、
そうですね、
見に行っていただけたらなと思いますんでね、はい、あの桜の花によく似たね、
うん、
花で白い花がね、
かわいい花ですね、
そうです、はい、結構咲いてますんでね、
まあ、ちょっと、
うん、吉野川沿いにもね、うん、梨の花が埋めてあって、
そうなんや、うん、へ、
そこも満開になってますんでね、
なるほどね、
まあ、結構いいかなと思うんで、
ね、じゃあ早めにね行ってね、はい、夜桜ちゃんは夜ねライトアップ見せてもらったらいいかもしれないですね、
そうそうそうそう、はい、そういうのもあるんでね、うん、見に行っていただけたらなと思いますんでね、よろしくお願いしておきます、
はい、
そしてオープンステージ開催のお知らせとなります、
はい、
4月の18日の土曜日ですね、
うん、
こちらの方は大和高田市市民交流センターコスモスプラザ2階交流スペースで開催させていただきます、
はい、
まだあと3組の空きがあります、
はい、
ね、選手は4組やったんですけど、うんうん、1組、応募がありまして、
はい、
3組となりましたんでね、
はい、
まだ空きがありますんで、どんどんどんどん申し込んでいただけたらなと思いますので、よろしくお願いしておきますね、はい、そして高高夜市というのがね開催されます、
はい、
4月の22日ですね、
はい、
水曜日なんですけども、
うん、
16時から、20時までね、大和高田市の、本郷町6丁目からサザンカホールのところですね、
あ、はいはいはい、
サザンカホールのところで、うん、ところで、30店舗の、なんていうの、屋台が出ますんで、
はいはい、
それも結構あのにぎわうイベントとなっておりますんで、
いいわ、はい、な、
来ていただけたらなと思います、
はい、
そして次は、4月の22、5日と26日におかげ祭りを開催させていただきます、
はいはい、
ね、こちらの方は片潮商店街一帯と、なんていうの、あの
神社、竜王宮、
あ、そうそう、ね、竜王宮のね、
はい、
神社、その辺一帯で開催しますんでね、
はい、
こちらの方は朝10時から16時ですね、
はい、
2日間開催してますんで、うん、また皆さんたくさんの方に来ていただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。そして FM 大和で町部の番組をやっております、
うん、
こちらの方は第2火曜日は町ラブという番組で、高田商業高校の生徒の皆さんが元気いっぱいの番組をやっておりますんで、ぜひ聞いてくださいよね、
はい、
そして第4火曜日は町部ギウギということで、大人の町部の、放送をやってますね、
はい、
こちらの方はマットも行ってますんでね、
はい、
出演してますので、ぜひ聞いていただきたいと思います。
さあ、ここで一曲お届けいたしましょう。ブレンディで電話してもいいかい。
寂しい夜だから電話しても
ブレンディーで電話してもいい回でした。
はい、後半戦も頑張っていきます。
テーマトーク
ドントン。
テーマはキャンプ。
キャンプね、今日の写真なんですけども、
うん、
以前梨の花のフェスタでね、
はい、
テントを張って、うん、おられる方がおられまして、
はい、
ここね、最終日とかもキャンプ場としても開放されてるんですよね。
そうそうそう、夜はね、キャンプねしたりして、
そうそうそうそう、
入りますね、はい、ね、
泊まったりもできるっていう場所なんでね、
はい、
キャンプを張っておられる方があったんで、はい、ちょっと写真を撮ってみたんですけども、
そうなんですよ ね、 ね、まあ、好きに楽しんでいただいたらええとこなんでね、
結構広い場所なんで、
うん、
自分でテント張って靴道具もよし
せやな、もしかしたらレジャーシートとか持って行って、
あ、そうそうそうそう、
なんかちょっとお花見みたいな感じで過ごすのもいいかもしれないですね。
そうそうそうそう、はい、そういう場所なんでね、
はい、
はい、ぜひまた皆さん来ていただけたらなと思いますけども、
はい、
また写真でのご意見ご感想お待ちしております。
はい、メッセージご紹介いたしましょう。
はい、
あいっこさんからいただきました。
はい、
マットさん、あいさん、こんにちばんは。
こんにちばんは。
小学生の時に、うん、授業の一環で近くの山へキャンプに行ったことがありました。
あ、みんなどっか行くよね、
うん、大きな鍋にカレーを作って、
うん、
飯盒で炊いたご飯にカレーをかけて食べましたね。
あ、みんなせやろな。
なんか必ずカレーですよね、これね。
多いよね、
定番ですよね、
大体ね、
うん、うまく炊けたチームや失敗したチームもありましたが、
はい、
外で食べたカレーがめちゃ美味しかったです。
あ、そやろな。
空気も美味しいねやろね。
そやな、
うん、その後主人と新婚の頃に北海道でキャンプすることに、
はい、
自家用車を、舞鶴港から乗せて、はいはい、30時間後の早朝に小樽港に到着。
1日以上乗ってたわけやな。
ほんまやね、うん、一日中北海道内を走り、
うん、
夜に釧路のキャンプ場に到着、
はいはいはい、
主人がテントを張ってから、うん、マットと寝袋を敷いてくれました。
なるほど。
ランタンをつけて、
うん、
小さなガスコンロでお湯を沸かして、
はい、
小鍋でラーメンを作りましたよ。
あ、美味しいよね。
美味しいな、うんうん、その後お湯を沸かして、うん、コーヒーを飲んだ後、
はい、
テントで就寝、
はい、
でもね、寝袋は初めての体験で、うん、背中が痛いしてなかなか眠れませんでした ね、
地べたっていうか ね、
そう
ね、土の上やからね、
なんか石とかあったらね、背中痛いんですよね。
そうそうそう、痛いよね、
うんうん、翌朝テントから出たら、うん、霧が出ていました、
はいはいはい、
トイレに行こうとしたら、
うん、
霧の中に大きな鳥がいっぱいいるじゃありませんか。
お、そうなんや、うん、
びっくりしましたね。
そうやな、いっぱい出たら怖いよね。
怖いね、うん、多分キャンプ場に人間が出した餌になるものがあったんだと思います、
う
ん
う
ん、
そうかそうか、料理作ったりいろいろするからね。
そうやな、う
ん、ゴミの中っていうかね、う
ん、餌場になっててね、はいはい、うん、その後キャンプ好きの主人に何度かキャンプに誘われましたが、
はいはい、
夜のテントはもうゴリゴリなので私はええから子供たちと行ってきてと断っていました。
あ、なるほど、わかるな、
うん、今では主人が購入したキャンプ道具は物置の中で眠っていますがね、
うん、ね、うん、本当にキャンプはね、こう、うん、ほんま、たまにっていうか小さい時は特にやけど楽しいやろけど、
うん、
大変なのよね、道具とか。
そうやね、大人は大変よね、子供は何もせえへんから、
うん、
やってもうたことでわー言うてたらええけどね。
まあね、はい、今まあそのキャンプで楽しんでる人たちもおられるからね、
うん、はい、
いいけどやっぱりそのキャンプ道具とかいっぱい揃えて、うん、こう、
はい、
快適に過ごそう思うとなかなか大変なところですよね。
それはそれで面白いんやろうけど ね、
ね、
今車でなんか車中泊みたいなのするじゃないですか、はいはいはい、
うん、
あれの方が快適そうな気はするんだけどな。
寝るのはね、
うん、
寝るのはそっちの方がいいかもね、
うんうんうん、
ね、またそんなんで車中泊しながらでもキャンプに行ってみてくださいよ ね、 ね、
はい、ありがとうございま す。パリーケンさんからいただきました。
はい、
テニスコートキャンプファイヤー、懐かしい日々は帰らず、素晴らしいあの頃、学生時代ちゃんちゃん、
うん、
ペギー葉山の学生時代、
はいはい、
この曲2回目の採用で申し訳ありませんが、うん、愛さん今回もよろしく。
2回目の採用ってあんたが勝手に書いとんねん。うちが採用したわけじゃないからな。
まあ採用ってちょっとなんか上からやな。さて学生時代と言いますか、
はい、
青春時代のキャンプにちなんだ話は、はい、別テーマで結構書かせてもらいましたんで、
はい、
今回は子供時代の家族キャンプの話、
うん、
まあ聞いておくんなまし、
はいはい、
色濃く自分にも遺伝していると思うのですが、
はい、
趣味の磯釣り以外ほとんど外出しない超デブ症な父が、
うん、
父がしかしほんの数回ですが、
うん、
往年の小型車パブリカで、
うん、
海に泊まりがけキャンプに連れて行ってくれた記憶があります。
いいやんかいいやんか、
うん、でもその場所は、
うん、
一般的なキャンプ場ではなく、
はいはい、
人っ子一人いない岩場の海岸、
うん、はい、
裸足で歩くと岩で足の裏を切ってしまうような浜で、うん、かすかな平地にテントを張り、
うんうん、
食料は持参したおにぎりのみで、
うん、
素潜りで魚やタコを捕獲して焚き火で焼いての晩餐。ワイルドやな。
すごいな、
うんうん、
こんなキャンプ場じゃないとこやな、
うんうん、まだ小学生の私と弟は楽しいというより、
うん、
何か別世界にいるような感覚でした。
なるほどな、
うん、それと泳ぎが苦手な私には、
うん、
波立つ沖で綺麗なクロールで泳ぎながら潜っては森を突き立ち泳ぎで獲物を振りかざす父がかっこええなって思いました。
なるほど、はいはいはい、うん、
でも今思えばまだ30代前半だった母は、は
い、
そんなキャンプ楽しかったのやろかってちょっと疑問です、
うん、まあまあね、これはなんていうかな、
うん、
キャンプが楽しいものより子供たちのために、
うん、ああそうですね、
お父さんお母さんが、
うん、
そういう経験をさせてあげようということで連れて行ってんねんからさ、
うん、そうそうそう
ね、そんなお母さんの疑問なんか考える必要ないですよ。
あのね、お母さんがお父さんのことを好きやったら楽しかったと思います。まあ言うたらそこかな。
うん、まあまあまあそれもあるけど、だ、
うん、
けどね、やっぱりそのお父さんもお母さんもやけど、うん、子供たちを連れて行ってあげようという思いで行ってん
ねんからさ。そう、確かにそうですよね。はい。う
ん、子供たちが楽しかったらそんでええねん。
でも別世界。
本人が楽しなかったんやろな。
なあ、お母さんのことじゃなくて自分が楽しくなかったのか。
そう
、うん、
そうかもわからんよな。
な
あ、まあまあだから多分ねキャンプ場やったら楽しかったんやけど。
ああそうやな。
足場もさ怪我するような場所やし。
サバイバルやって。
そういうとこやったからな。
なるほどな。
うん、まあまあそんなんであったんやけど。ね、
はい、
まあまあそうやけどいい経験を持ってね、
そうですね、
連れて行ってもらったことを喜びましょう。
そうですね、
はい、はい、ありがとうございます。
愛さんからいただきました。
はい、
はい、中学1年の時学校からキャンプに行きました。
はいはい、
私たちのグループは、うん、料理などまともにしたこともない人ばかり、
はい、
予想通り飯盒で炊いたご飯は焦げ焦げ。
あー、わかるわかる、
うん、カレーはまあなんとか食べられる程度でしたが、
はい、
ついでに作ったかき玉汁は、
うん、
だしのかつお節を取り出さなかったので、
はい、
舌触りがごわごわ、
うん、
味もいまいちで最悪の夕食。
あー、そんなありよね、うん、失敗もね、
だって何もしたことないコーラやからな、
うんうん、
ご飯が焦げて少なかったせいで、
うん、
夜中にお腹が空き、
はい、
真っ暗なテントの中で、
うん、
チキンラーメンをかじりました。
ほうほうほう、
朝起きてみると、
うん、
寝床はチキンラーメンのかけらだらけでした。
え、そのキャンプでチキンラーメンは食べたらよかったのね。お湯はあんねんから。
そうやな、なんかちょっと非常食的なことで、一応何かの時にって、まあ、まあ最低限でもカレーが食べれたんで。
あ、なるほどね、
うんうん、はい、人生で唯一のキャンプの思い出です。
はいはいはい、
めでたしめでたし。
めでたいかどうかは分からんけど、
まあ、まあこれ私ですけどね。
まあチキンラーメンな、持って行ってたんやったら、うん、ね、その場でチキンラーメンも一緒に、
うん、せやな、
変なそのかき玉汁とか全然と
確かにな、
チキンラーメンを
ほんまやな、うん、
スープにしたら美味しかったやろね。
あの自分の力を、うん、過信せずに、
そうそうそうそう、
もう花からもうこちらにお願いするという方が良かったかもね、
うん、そう
確かに。
だってねあれね、あの知ってるカレーにね、
うん、
チキンラーメンの汁でとあのカレー作っても美味しいね、うんね。
そうかもしれないね、うん、確かに。
だし汁って言うとおかしいけども、
はいはいはいはい、
そういう風になるからね。
カレーチキンラーメン、
そうそうそうそうそう、そういうのも美味しかったかもね。
かもしれないですね、
うん、まあまあまあ、せやけどもう済んだことやからね。
済んだことやね、
うん、
はい、
ありやけどね、まあまあめでたしめでたしいうことですね。
はい、はい、
ありがとうございます。
キッコさんからいただきました。
はい、
キャンプね、うん、あんまり好きじゃないです。
ああ、なるほど。
テントで寝るの狭くて寝心地悪いでしょ、
うんうん、みんなそれ言うよね、
うん、最近流行りのグランピングでしたか、
うん、
自然の中で広い寝室でゆったり寝れるのならいいですけどね。
セレブやからな。
そうやな、セレブやからな、はい、うん、キャンプに行ったのは一度だけ、
はいはい、
小学校6年生の時。
あ、みんなそうやな、
な、
うん、
学校から地元の多摩川にキャンプに行くのが恒例行事でした。
はいはい、
みんなでテントを張って河原でかまど風に石を集めて、はい、火を起こして飯盒炊飯して、
うん、
カレーライスを作りました。
みんなカレーやなこれ。
もうまあ煮て火通したら食べれるからかな。
まあまあ確かに大きな鍋で、うん、みんなの分で作れるのはカレーやからね。
確かにね、うんうん、いつも便利な生活をしているから、
はい、
そういう体験も貴重ですけどね。
そうやね、
うん
う
ん、夜はキャンプファイヤーと、うん、それはそれで楽しかったけど、
はい、
先生や PTA の役員さんたち、うん、準備が大変だったと思います。
確かにね、うん、
自分でキャンプに行こうとは思いませんね。
なるほど、
うん、外で炊事するぐらいなら、
はい、
温泉旅行に泊まって、はい、揚げ膳据え膳でのんびりする方がいいですね。
いやな、もうセレブの考えることはそういうこっちゃ。
まあ、でも確かにね、あの家の方が便利やのにわざわざ外行って不便なとこで料理したくないっていう気持ちはとてもよくわかりますね。
まあまあ確かにね、うん、それは言えるよね、うん、あのご飯作るにしてもその料理ね、
うん、
もう包丁にしてもそうやし
ね
鍋にしてもそうやからね。
そうやね、
火の起こす、火を起こすとこからせなあかんからね。
原始人の話よ。
まあね、
はい、
まあせやけどね、うん、一つの経験として行ってみてください、
はい、
まあ揚げ膳据え膳も、経験かもしれ
ん
けど、
うん、
これはみんなが経験できへんからね。
そっか、
うんうん、まあまあ、キャンプはみんなが経験できると思うんで、
確かに
たまには行ってくださいよ ね。はい、ありがとうございます。
さあ次回のテーマ決めていきましょう。
はい、
小学校裸足おにぎり、うん、チキンラーメン自然。
あ、どうやろう、チキンラーメン、
チキンラーメン、
うん、はい、これチキンラーメンでこんな料理作ってんとかさ、これしたら美味しいよとか絶対あると思うね。
確かに、
うん、
それ聞きたい。
これね、万能調味料やからね。
そう、美味しいよなスープね、
うん、そうそう、それいきましょうかね、
は
い、
そうですね、はい、はい、次回はチキンラーメンでお送りいたします。
はい、お相手はマットでした。
愛でした。バイバイ。キャストは健康高尾&田中翔吾で松千山愛香。
雪手早